すりと笑おうサプリカフェ。ようこそサプリカフェ。わーまま薬剤師歴10年のあこです。この番組では人生は実験だをテーマに、子育てについて皆さんと AI も巻き込んで一緒に実験していくラボです。たまにはゆっくり座って心と体にサプリ補充しましょう。いらっしゃいませ、こんにちは、あこです。新学期も始まって数週間経ちましたかね。皆さん生きてますか元気に乗り切ってますか？お子さんも保育園とかね、学校に少しずつ慣れてきた頃かもしれませんよね。でも結構新しい環境でさ、ママたちの疲れも出てくる頃じゃないかなと思います。でね、今日のテーマは多くのワーママがね、頭を抱える子どもの急な病気と保育園からの呼び出し問題ね、あとはそれと病児保育について考えていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず皆さん、病児保育って使ったことあります？ね、この病児保育の普及ってね、私がね長年課題にしてるテーマなんだよね。実はね、私自身の経験をね話すと、もう病児保育の施設に登録してたり、あと病児保育もできるシッターさんとかも一応登録しようとはしてみたんだけど、なんか金銭面のこととかいろいろ考えてね、結局実際に使ったことは10年間でほぼゼロ、ほぼじゃないね、ゼロゼロでした。なんでかっていうとね、もうなんか敷居がちょっと、やっぱ手続きの敷居が高いんだよね。やっぱり病気の子供預かるってなるとさ、元気な子供預かるのと違って、はいどうぞって簡単にいかないからね。だから結論から言うと、保育園と病児保育ができる施設をもう最初からさ連携できてれば、こんなね子供がさ急に熱出した時にすぐに迎えに行かなきゃって焦ったり、次の日からさ、誰に預ける、どこに預けるとかバタバタしなくて済むんじゃないかなと思って、これは私の持論なんだけど、やっぱね子供を抱えながら働くって難しいよね。私なんて3人いるからさ、もうなんか引き出たし風邪になったりとかすると、もうキリがなくて本当にクビになっちゃうんじゃないかってぐらい休んでるんですけど、まあ、もちろんね、おばあちゃんが近くにいたりさ、夫とどっちかが休めたりする場合はね、もうそれがどっち、誰かが、親戚の誰かが見たりするのが一番いいのでね、そういう場合はいいんだけど、まあ、そういう環境にない方もね、いらっしゃるのが現実だと思いますので、そうなんですよね、本当に難しい問題なんですよね。で、子供が熱を出すじゃない、で保育園から呼び出しが来る、で病院に行って、まあ、診断してもらう、で病児保育に預けたいってここからなったら、診断書を書いてもらって、病児保育施設に空きがあるかどうか確認して、で次の日に空いてればようやく預けられてみたいな、この長いさ道のりを考えるとさ、もうなんか自分が休んじゃった方が早いかもなってなっちゃいません？私なっちゃうのねそれで結局使ってないんだけど。で、そう、実際のデータを見ても、子供が病気になった時に母親が仕事を休むって答えた割合は 63% で、父親が 7.8% だから大きく上回ってるよね。まだまだね、ママに負担がかかってるんだよね。で結局さ、なんか病気の時ってママじゃなきゃダメってなったりするじゃん結局ママが休むんだよね、本当にね。そうなんです。で、病児保育のハードルって具体的に何なのかなっていうのを、AI と語りながら深掘りしてったんですけど、今日の、ね、AI はフェローっていう検察系 AI でちょっと具体的な病児保育をやってるような施設を探してみたりとかして、その結果を、チャット GPT に投げて、まあ一緒にハードルとかを具体的に、こういった病児保育があるんだけどこれが普及しない原因って何なのかなみたいなのを一緒に話し合った結果を今ちょっとここでラジオでお話ししてるんですけど、まずね 5個ぐらいあったかな。まず1番、費用の問題ね。自治体がその運営している施設 でそこに自分の子供を連れてって預けるみたいな施設型だと、まあ、1日 2,3,000 円程度のとこが多かったです。でも自分 の, 家に誰か呼んで見てもらうとか、まあ、あとは民間 の, その自治体じゃない民間のベビーシッターサービスになるとね、なんと1時間やっぱ 2,3,000 円 ?3,000 円ぐらいのイメージかな。1日さ出勤するためにだって時短だって6時間でしょ。サブ6畳1万8000ってもう完全に 赤じゃんみたいな赤字だよね。もう これだけだって私が休んだ方がいいかって結論になるし、そうと、2番目にまずもうそもそも認知度が低い、名前だけは知ってるみたいな人が 75% もいるっていう検索結果が出てましたね。あとは3番目に経営がやっぱり難しいから全国的に施設が増えない、全国には1750箇所ぐらいの病児保育施設があるそうなんですけど、その6、7割ぐらいが赤字経営っていう現実もあるみたいですね。あとはまあ4番目にあれですね、敷居のそのサービスを利用するまでの手順の煩雑さ、とかですかね。はい、4個ぐらいか。で私がね、ここでね提案になるんだけど、私がさ本当に欲しい、今欲しいなって思ってるサービスはね、急なお迎え要請から実際に迎えに行くまでのちょっと数時間をつなぐようなサービスなのね。つなぎのサービス、私の保育園ではね連絡から1時間以内に迎えに行かなきゃいけないの。でもさ会議中だったりね、あとはもうなんか私の場合薬剤師だからなんかどっかの施設の往診とかで同行してたりするとさ、すぐにその瞬間にこう抜け出せないことがあるわけよ。でさ保育園も必死だから、あと何分で来られますかとか聞かれるんだけどさ、何分とかもウーバーイーツかよっていつも突っ込んで笑ってるんだけど、まあそのなんだろう、すぐにその数時間会社でちょっと仕事を一区切りつけてから迎えに行くっていうその数時間だけでもね、保育園内になんかドクターがこう往診で来てくれたりして診察してくれて、連絡表とかも書いてくれて、ナースと一緒にちょっと隔離した環境でさちょっとこう休んで保育してもらいながら待ってくれるっていうサービスがあったらね本当に助かると思うんだけど、なんかそういうのを具体的に提供している自治体がちょっと検索で上がってこなかったですね。そうなんだよね。まあそのなんていうの、病児保育施設に、保育園の先生がそっち側に連れていくっていうのだとありえるかもしれないんだけど、保育園に来てくれて保育園の慣れた環境でさそこで待ってられるっていうのがまあベストだと思うんだよね。まあ課題はあるよね。受診の代行を親以外がさ受診を一緒にしていいのかっていうね問題とか、あとは医師が連絡表の作成をもうその場ですぐしていいのかとかね、そのすぐその日にそのもうその場ですぐっていうのスピード感を出すにはやっぱり書類の手続きとかの簡略化とかねをしなきゃいけないから、まあちょっと課題はあるとは思うんですけど、この辺の制度がもっと全国的に普及すると親たちはもういつ保育園からの着信が鳴るのかってビクビクしないで働けるんじゃないかなって思うんですよ。本当にさ出勤した途端に帰るとかもう肩身が狭すぎてねえ、皆さんそうやってね肩身の狭い思いをして働いているお母さんが多いと思うんですよね。だから、まあ、こういう使い安い病児保育のね制度とか、あと職場の理解とかを広げていくためにさみんなで一緒に考えていきたいなと思ったので今日の放送をしました。それでは今日はこの辺で、ご来店ありがとうございました。病児保育の敷居を低くしたいという思いに賛同してくださった方は、ぜひコメントいただけると嬉しいです。このラジオは Spotify や、Apple Podcast でも、同時放送しています。概要欄にある Google フォームからでもいいので、どしどしご意見いただけると私も嬉しいです。 みんな、ひいては皆さんの子どもたちの世代にとってより良い、住みやすい街になるといいですね。それでは皆さん、バイバーイ。